もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫の
はい。
お金の使い方のことなんですけども、
はい。
お金のことになるといつも嘘をつくっていうことで、
はい。
結婚してから悩んでおります。
はい。あなたはおいくつ？
37歳です。
37歳。ご
はい。
主人は？
42歳です。
42歳。ご結婚何年目ですか？
6年目です。
6年目。お子さんいらっしゃいます？
いません。
あ、いらっしゃんない。
はい。
ご主人は自営？それともお勤め？
会社員勤めではなくて、委託の仕事をしています。それまでは正社員とかで働いていました。それが3ヶ月ぐらい前に働き始めたんですけど、それも突然前の仕事も何も言わずに辞めてしまっていたっていうことが分かって、今までは決まったお給料が入ってくるような働き方をしていたので、今よりはちょっとお金の使い方とかもだらしなくてもなんとかなってたんですけど、個人でお金を管理しなければ今の仕事の場合ちょっとやっていけないような仕事みたいなので、余計にそのお金の使い方がだらしなかったところがさらに強くなっている
なる
感
ほど。
じですね。
勤めてらした時は、給料はあな
はい。
たが受け取ってたの？
結婚当初からやっぱり本人も自分がお金にだらしないっていう自覚はあって、給料そのものをざっくり任せられてました。最近まではそういうスタイルだったんです
あ、
け
なるほど
ど、
ね。はい。
はい。
じゃあ、ご主人にはお小遣いをあげてた形ね。
お小遣いも前借りとかがとにかくひどかったりとか、携帯のアプリの課金とか5万円使っちゃうとか、そういうこともよくあって、結局そのお小遣いっていう形で渡したくても常にもう使っていて、上限を自分で設けることができなくて、結構長く使ってるんですよね、その自分で。
そうするとね、3ヶ月前から委託の仕事を受けるという形になりました。
はい。
その時の会計の部分はあなたが管理してんの？
実は今から2ヶ月半ぐらい前とかになるんですけど、突然ポストを見たら、キャッシュローンっていうんですかね。そういったはがきが突然届いたんですよ。で、今までは借金は0円だったんです。全くなかったんですよね。なんだけど、そういった20万円の借りているっていう明細が届いたんですよ。それを聞いたんですよ。これ何って。そしたら、自分でバイトして返すんだからほっとけっていうふうに言ったんですよ。で、わかった。じゃあそのお金は自分でどうにかしてくださいと。ただ、そのね、今、通帳の中にあるお金っていうのは、そのお金とは別にして考えなきゃまずいですからねっていうことを伝えたんですよ。そしたら、その翌日の朝、仕事行ってきますって言った後に、通帳を確認したら、通帳を持っていかれちゃって、1週間ぐらい家出したっていう事件があったんですよね。で、それがもう結婚してからも、お金のことになると必ず家出をするんですよ。で、そういうことを幾度もなく繰り返されてしまっていて、普段だったら通帳も何回か持ってかれちゃって、10万円とか3万円とか引き落とされてしまっていて、ギリギリのところでこちらが回収っていうか 返してもらえて、うまくやってたんだけど、今回は俺が管理するんだって言って返さなかったんですよ。もう本当に何が何でも返さないって言って、枕元に車の鍵を置いて、車の中にその通帳を隠して持つような感じの態度を取ったんですよ。だからもう分かったって、そんなに私に管理されたくない、自分でやれるっていうんだったら、じゃあやってみたらいいんじゃないんですかって言って、任せることにしたんですよ。さすがに、その通帳の中にもお金は入ってたんで、なくなるわけがないんですよ。普通に使ってれば。それが3日前に私のスマートフォンに携帯電話の未払いとかっていう通知が届いて、やられたってそこで思いましたが、それが通常3ヶ月は最低でも、 生活ができるぐらいのお金が入ってたはずなのに全部使われていたと、
はい、
でそれで今日は家賃の滞納っていうかその払ってませんと引き落としができてませんっていうはがきも届いて、はい、昨日からまた帰ってきてないんですよ、
はい、
でも本人は通帳の中にはちゃんとお金はあるって私にすごく言っていて、
はい、
で記帳もしてないらしいんですよ。記帳はしなきゃダメだよって、数字が分かんなくなるから絶対記帳はした方がいいよっていうことは言ったんだけど記帳もしてなくて全部使っちゃって、それがギャンブルで使ったのか女性関係で使ったのか投資詐欺みたいなのに引っかかってるのか全て当てはまりそうなんですよ。出会い系サイトをやっていたっていうことも1年前に発覚して、
はい、
それも恥ずかしいんですけど私のクレジットカードを盗んでそこで使われたっていうことがありました。もう他人様だったらもうとっくに捕まってるようなことはしてる感じではあるんですよね。
で、あなた自身は専業主婦ですか？
専業主婦です。
そうすると、はい、家計費はどうなってます？
当面の間ちょっとは自分の食べるものっていうか、
うん、
それは維持するお金はちょっと手元には自分の通帳があるのでそこにはいくらかは入ってます。
ということでそうすると今日のご相談は何になります？
今までは実家にもちょっと私は頼れないような状態で自立するのも怖いし、それだったら夫の場所にいた方がいいって思うぐらいちょっと私も感覚が麻痺してたんですけど、そういうことで自立しなきゃいけないっていうのは分かってるんですけど、どうしたらいいかが分からないっていう感じですね今も。
分かりました。今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
どうやって考えたらいいかっていうことはね、
はい、
私あなたが、
はい、
この夫をね、
はい、
どこまで好きかにかかってると思う。
そうですよ ね、
うん、お金のことになると嘘をつくって言ったじゃない、うん、
はい、
嘘ってさ、やっぱり私何度も言ってるんだけど、
うん、
なんで嘘をつくかっていうとね、
うん、
優しいからつくんだよ。
おお、なるほど、
うん、本当のこと言ったら身も蓋もないんだよね、
うん、
であなたも悲しがるしさ、だからなんとかごまかそうっていうのはね、優しいんですよ、うん、居直ってないんだから。それは分かんないといけないと思うんだけどね。でね、そのバイトして返すからその20万ねほっとけっていうのはね、すごい優しいセリフなんだと思うんだよ。お前が心配しなくていいってことだと思うの。それでね、そのお前を安心させられない自分が情けないからこういうセリフになるのよね。
分かんなかった、
うん、分かんなさいよそのくらい。それでね、私あなたの話聞いててね、もうダメだと思ったのはね、
うん、
あなた夫のこと大好きだよね。いや、そこはねあなた分かった方がいいと思うんだけど、自立した方がいいとは思うけれどもって言うけども、喧嘩売る気ないでしょあなた。自立して自分の生活を立て直すっていうことは一朝一夕にはできることではなくて、
うん、
夫を大嫌いにならないとできないよそんなことは。でもあなた好きだもん。そうでしょ。
そういうね、セリフはちょっと今までなんか
考えたことなかった
けど、うん、だけど私ずっとこの話するのどうなのかも分かんないけど、
うん、
私いつも夫が隣で寝ている時に、
うん、
やっぱ不安なのかすごく最近いびきが大きくて、
うん、
トントンってこうするんですよ、
うん、
そうするとすごくすやすやいびきをかき始めて、
うんうん、
そのいびきを聞くと
すごくほっとするんでしょ。
夜中の帰ってきて、うん、どこで何してるか分かんないけど、
うん、
それでもあったかいご飯を用意したいから、
うん、
毎日帰ってきたら、
うん、
温めてご飯出したりしてました、
うん、それでいい。それでね、もう食べるお米がないとかね、
うん、
そういうレベルじゃないのよ、
うん、
だからね、うん、こういうふうに思ったらもう居直ってさ、
うん、
ある時ねお米が買えませんって言ってやろうくらいに思うの。 わかる？それを楽しみに待つの。本当にお米が買えませんって、いいセリフでしょ、うん、お米が買えません。私3日食べてませんってね、
うん。
そういうセリフをいつか言ってやろうと思って楽しみにするとね、
うん、
お金ってなくなんないんだわ。本当だって。それね、私冗談で言ってんじゃなくて、
はい、
私自分でそうしたんだもの。
はあ、
うん、そうなんだ。私ね、夫がね、うん、
はい、
カメラに凝ってね、バズーカ砲みたいなレンズ買ってきたりね。で、好き放題使ってたんだけど、
はい、
まあ、自分で稼いだお金だから、いいだろうと思ったのね、私は。で、文句言わなかったの。それでね、一度、お米が買えませんって言って、米びつを空にして、見せてやろうと思って、ホクホクしてたの。そういう日来ないのよ。本当に、だからね、そこまで居直ってごらんなさいよ。ね、どこかに出て行って住むっていうのも、
うん、
いつでもできるから、本当にあなたがその気があれば、靴履いて出て後ろの足を前に出せばさ、どこへでも行けるんです、人っていうのはね。
うん、
今そこまで行ってないの、あなたは。
おっしゃる通り、私の性格的に、うんうん、とっくに本当に嫌だったら、
そうなのよ。
出ていくような性格だと
思う。そうでしょ？この手の相談ってね、やっぱりのろけにしか聞こえないんだよね、私は。
すいません。
うん。だからそれはね、他の人はもっと堅実な生活してるんだな、とかって思うからだけど、
うん、
あなたは彼の妻になったのだから、
うん、
俺がバイトして返すからほっとけだったらありがとうございますですよ、本当に。そんなありがたいことないよ、いつも見てドキドキしてね。お金のことばっかり考えてさ、経済を立て直したいとかって言ったらね、あなたが心を病んでしまうよね。
病んでました。
うん、だから、あなたがすべきことはね、
はい、
この夫にもっと頼ることだよ。あなたにお任せしますって言うんだよ。今日あたりとか明日あたりとか帰ってきた時にね、
うん、
私は考えることをやめましたって。
うん、
ね、あなたを信じてね。で、私は目の前のご飯だけを作ることにしたと、うん、何でもご自由になさいませと、はい、
うん、
いうことをね、多分ね、あなたね、亭主に好き好き言うのが足りないんだよ。
ああ、確かに。
うん、だと思うよ、うんうん、もうちょっと好き好き言ったら。
そうですね。
そうなのよ。
全然言ってなかった。
言ってないでしょ。言ってないとね、こういう愚痴になるのよ、うん、うん。でね、言わないとね、自分が好きだってことを忘れちゃうから。
初めてですよ。でも他の人は、うん、そういう見解をしてる人いなかったな。やっぱりさすがですね。
そうか、よかった。
なんか私すっごい怒られると思った。
だって離婚とか自立とかってさ、大嫌いにならないとできないから。あなたには無理ね。もう素直にさ、もう好き好きって言うんだよ。それしかない。できるよ、ね。
そしたら米びつがなくなることはないんですよね。
米びつ増えるから大丈夫だって。分かった。
自分が好きだっていうことさえも忘れてましたね。
そうでしょう。ほら、そういうことになるんだよ、
うん、
頑張って。
はい、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ちょっとびっくりするご回答だったんですけど、なるほどなって思いました。
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。はい、
失礼いたします。